と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日からですね、聖書と福音理解と題しましてですね、平日の、聖書公開を、させていただきたいと思います。これまでですね、日曜日にやっていたですね、手術礼拝というのは、お休みという、ことになります。それでは、集まりの前に、お祈りをしていきたいと思います。恵み深い聖天の父なる神様、神の言葉にはキリストが示され、また私たちの罪と死からの救いが明らかにされ、それを信仰で受け取るようにと、さらには信仰を持つためには伝える人がいなければいけない、また伝える人を派遣するお方がいなければいけない、そして主はキリストを派遣し、またキリストの弟子たちをさらに派遣してくださいました。そして、私たちをも派遣してくださっています。どうぞ、キリストにおいて、良き知らせとして神の言葉を聖霊の力によって語らせていただくことができるようにお助けください。委ねて主イエスキリストの御名によって、アーメン。ではですね、本日の聖書箇所なんですけれども、継続してね、ヘブル書の公開説教ということで、ヘブル書4章16節ということになります。ヘブル書4章16節。説教題は、時と証明と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは本文です。ですから私たちは、憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ということになります。これまでですね、私たちは、ヘブル書において、何を学んできたかというとですね、直近神の言葉の審判の力がどんなに強力なものであるのかということを学んで来たわけですね。そのプロセスにおいて、自分自身の罪にせよ、それ以外の何にせよ、決して神の御前にから何事かを隠すことは不可能であってね、必ず神の審判の力を被ることになると、判決が下るわけですね。私たちの地上の人生が天国に行った時にですね、そして地上に生きていて、なおですね、悔い改めに導く正しい道に、さらに、私たちを立ち返らせるためにも、神様はね、命令だとか禁止だとかね、いろいろな、導きをもってして私たちをね、訓練する、天の父なるお方であります。気ままに訓練するのではなくて、キリストを信じる者として、福音にふさわしい生活者として生きることができるように。そうすればね、私たちは、天国にまだ行けていなくてもですね、天国を待ち望みながら地上で神の祝福に預かることができるからですね。でもその祝福というものと神の言葉の力というものはね、分離できないわけですよね。訓練されたら試合で結果が出る。わけですね。練習したら相手に勝つことが、どんなね、試合でもね大会でもね、アスリートたちは頑張るわけですよね。結果出るようにね、努力が報われる時もあるし報われない時もある。信仰生活もそうですよね。最終ゴールとしてキリストを信じて三位一体の神をね礼拝してるから、最終ゴール私たちは究極的には世の終末において必ず勝利者となりますけれども、 使徒パウロによれば、それは神の国の出来事であると同時に、地上においても様々な世の、勢力に対する圧倒的な支配者として私たちは生きることができるんだ。それも何かこうあの、ね、善行を積んだとかね、行を直してとかっていうことじゃなくてね、修行したからとかっていうんじゃなくて、ただキリストを信じて、キリストを信じるならば神様からね、神の言葉による訓練、が与えられてね、信仰から信仰へとね、力強くこの信仰を保っていく、兼任とも言いますけどね、耐え忍んでいくっていうね、ことを通して私たちの、人格、キリストを信じるアイデンティティが、霊性といったものが、愛に満たされて立て上げられていくわけですね。そして他の生ける石、他のキリスト者たちと一緒にね、まあ、教会の所属は違うかもしれない、教派や教団や教会は違うかもしれない、しかし一緒に教会はね、全世界規模、全時代規模でね、神の国の到来まで、キリストの再臨まで、こうキリスト者たちは、互いに成熟し合っていく、キリストの、証明と賜物を受けた奉仕者たちは、献身者たちはですね、その生徒たちが、キリスト者たちが、奉仕者に整えられるように、整いの働き、欠けたところをね、埋めてあげる、直してあげる、まあ、直訳はね、網を作ろうっていう意味ですけどね、整えるのね、まあ、教会のそのにおけるそのキリストに対してね、全てを捨ててこうね、私に従ってこようっていうあのお言葉にね、従って全て捨ててね、そういう体験が一度ならず何度もね、あって、まあ、そういう人たちの役割っていうのは、あのキリスト教会、キリストの打ち立てられた教会、互いに愛で立て上げ合うっていうね、ことですよね。でその立て上げ合いの中でキリスト者の霊的な成熟が起こり、霊的成熟があるってことは、要するに愛によって深みを増すってことですね。許しにおいて相手を選ばないってことですね。で、聖霊には、私たちにはその力はない。相手を好きになったり、ね、好き嫌いでどうしても判断してしまう。うん、でも、神様の御前で、自分自身がどういう存在であるかっていうことを知って、まあ、教会というものがね、キリストの花嫁なる教会として捧げられているっていうことを分かればね、私たちは神の家族である。祈りの家である。聖霊がうちに住まれた神殿であるっていうことがね、分かっていって、来るとキリストの体であるということが分かってくるとですね、互いに、いつも言ってることですけど、相違点ではなくてね、共通点ですね、キリストを信じる者同士の共通点がどこにあるのかっていうことをね、必死になってこう愛の気持ちを持ってね、お互いに片っぽだけで探してもね、限界ありますよ。やっぱり相手あってのことですからね、愛するっていうことも許すっていうことも 何するってことも信じだって励ましていくってこともそうですよね。礼拝もそうです。相手あってのことですね。神様あっての話ですから、礼拝に関してはね。まあ私たちがあだこだといろんな主張があったとしても、それを一旦全部心虚しくしてね、差し置いて、他者よりも差し置いて自分自身がっていうことじゃなくて、自分自身がもう一番下っ端なんでやると。まあ上も下も本当はないんだけれども。しかし皆に仕えるもの、それが献身者であり。そしてその皆に仕えるものことでね、その兄弟姉妹たちをね、傷を癒していって、そしてキリストに仕える者たちをこうね、仕えていく、作っていくっていうかね、網を繕って直していく、それぐらい私たちの人格っていうのは、壊れてるんですよね。壊れた人格、信仰を持った時点でも癒されていますけど、その癒しの実態を受けるプロセスが信仰者としての忍耐ですよね。その忍耐には環境的に言うと対人関係の問題だとか経済的な問題だとか、まあ、あるいはその巨大姉妹間、まあ、対人関係の問題でもそうですね、まあ、信仰者同士の圧力とかね、 お家の事情だとかね、親の都合とかさ、職場での問題や学校での問題、いろいろありますよね。でそういう中で自分自身の思い通りにいかないことを通して、ただ歯を食いしばって忍耐するっていうのは、それはね、忍耐じゃなくて我慢なんですよ。聖書における忍耐っていうのは我慢と根本的に違うのは、あの信仰者として受け取るべき神から備えられた、神から準備された良い行いを、その試練のただ中でね、忍耐の果てに 見出すことができるっていう点がね、我慢と違うんですよ。我慢はね、我慢の未来っていうのはね、闇ですよ。闇の力が支配します。何も夢も希望も望みもないんですよね。エペソ書で使徒パウロが言ってるようです。我々違法人はですね、まあ、ユダヤ人もそうだけれども、本当に罪人としてね、神もなく望みもない人々であった。2章に書いてあるよね、冒頭に1節2節。だけど私たちはそのような、我慢と信仰を持つのはいいんですよ。みんな同じだけど、信仰を持った後、その後我慢の道に行くのか、それとも忍耐を通して神が準備された良い行い、試練の中の、まあ直訳すると脱出の道イコール出口ですね、直訳。その出口を見出すか。忍耐には出口がないんですよ。脱出の道がないんですよ。我慢。我慢には脱出の道、出口がないんですよ。で、我慢には、神もなく望みもないんですよ。だから自分自身が壊れたら、そこで終わり。その人の、何らかの内面的な、宗教心があるとするなら、それは自分を信じるっていうことに過ぎなかったってことですよね。で、キリスト教っていうのは、でも自分を信じる人の特徴っていうのはね、他人は信じない。自分を信じる。最終的には。そういう人の特徴っていうのは、その信じた後、自分を信じた後、忍耐に行けず、夢、神もなく望みもない世界で、まあ、先行き、お先真っ暗ってことですよね。本当に苦しい道です、それはね。まるで私たちがその予期せぬね、後天性の病気とか、障害に、襲われてしまってですね、今までピンピンしていた体がね、急に動かせなくなってしまった。そういう絶望に似ております。で、そういう時に自分が信じられなくなってしまう。そしたらその人も滅びるしかないわけですよね。我慢しきることができなくなってね、粉々になってしまう。しかし自分を信じるんじゃなくて、キリストを信じているならば、その信仰から、忍耐が生じていくわけですね。そしてその忍耐はがなぜ生じるっていう、プロデュースされるかって、信仰で神の備えられた良き行い、神の備えられた出口を見出すから、神もあり望みもあるんですよ。だから私たちは我慢し続けることはできない。それ良いのです、ね、あなたは我慢できるとでも思っていたのかっていうふうにね、ちょっと強めの励まし方もあると思います。そういう場合はね、悪くないことだと思います。で、その後なんて書いてあるかっていうとね、ローマ書の5章、その信仰から生じた忍耐は、練られた品性を生み出すってね、新教条約ではですね、連達を生み出すっていうことになっておりますけどね、まあ同じことですけどもね、訓練された結果としてのね、霊性、人格、鍛え上げられたね、パーソナリティっていうものを持つことができるんだ。キリスト者の、信仰者の風格が出てくるってことですよね。だから、そのキリスト者同士で交わっていると、この人はすでに信仰は持っている。しかし信仰を持っていることと信仰の確信があるってことはまた別です。その確信はどこから生まれるのか。 試練の中で、問題の中で、自分自身の当然が打ち砕かれて、神の当然が身に下ることにおいて、我慢ではなく忍耐から、忍耐の中で神の恵みを見出していく、神の逃れ場、隠れ場を見出していく人たちっていうのは、信仰だけじゃなくて、信仰から信仰へと、ダイナミックに移動しね、そして忍耐というものをもってして、キリスト者の人格的な、強さっていうものをね、すなわちキリストに似た人格になっていく、キリストに似た言動、生き方になっていくってことですよね。まあ、ここにも成果とか進化のね、思想が込められているわけですよね。だからキリスト者の成熟の継続っていう意味ではね、まあ、成果も進化もまあ似たり寄ったりはございますけれどもね。まあ、自分自身がよりキリストを信じて、我慢と忍耐の識別区別をさせていただきながら、出口を見出し、備えられた良き行いを信仰において受け取って、そして振り返ってみると、信仰の革新者としてキリストに似た霊性人格を形成していくことができる。ただ生き方が変わっていくわけですね。どういう生き方になるかというと、神もなく望みもなかった生き方からの望みのある生き方へとね、希望を生じさせる、そのように言われます。で、こういったことに対して、こういった信仰から信仰への前進、といったルートに関してはですね、信仰者の歩みとでも言いましょうか、それに関しては、そのプロセスにおいて神の言葉の力がね、下るわけですよね。本当にキリストを心から信じて、自分自身に重きを置かず、全てを捨ててキリストに寄りすがっていく、実際に全てを捨てるっていうことがね、求められたら、求められるかどうか知りませんけどもね、むしろその持ってるものでね、で誰かに施しなさいというふうになるか、なる可能性も多いですけどね。で、その信仰のプロセス、過程において神の言葉の力が、私たち の良い、ね、善意であれね、悪意であれね、隠すことができずに裁かれていくということに信頼を置いている人たちは、あんまりその他の人たちに対してとかね、教会に対してとか、職場に対してとか、学校やね、家族環境とか、そういったことに対してね、最初はね、不平不満だらけだったとしてもね、トラウマを受けてるんですから、それは当然のことですよね。だんだんだんだんね、神様がこのようなところに置いてくださったおかげで信仰を持つことができた、我慢と忍耐の識別をすることができるようになった、同じキリスト者でも雲泥の差だと、そしてキリストに似た霊性人格、練られた品性、神のご性質に預かることができた、こんなに苦しい思いをしたから、それは詩編の119編の、記者によれば、私は苦しみだったが良い、それは良い、自分にとって良いことだったっていうふうに言ってます。自分自身が良いと思う良いではなくて、神の良さが私たちに身についていくわけですよね。練られた品性、そして望みを持って、神様はどのような時でも何とかしてくださるっていうね、そういう望みを、置いて生きていくことができるということですね。それぐらい神の言葉の力っていうのは、私たちの人生の全てに介入してくるものなんだっていうことをね、見てきたわけです。ヨセフとマリアに老シメオンが祝福した後、これも前回のね、触れたところですけど、福音においてですね、キリストの受肉を担ったマリアにだけ語られた言葉を改めて思い出してみましょう。ルカの福音書2章の34節から35節ですね。 シメオンは両親を祝福し母マリアに言った。このね順番をね読み過ごしちゃダメなんですよね。マリアだけ祝福 されたわけじゃないですよ。もちろんヨセフ両親どちらも祝福されたわけですよね。神様はシメオンを通して両親を祝福した。なぜ祝福した？ヨセフはマリアと、つがいになっており、そして、イエス様を、夫婦でになっていたからですね。キリストの受肉という福音の始めをですね担っていたからであります。聖家族において。だからまあヨセフはねおそらくですけれども、まあ、イエス様の、選挙活動の前か、途中か分かりませんけれどもね、早くに亡くなったと思われます。まあもうすでにね結婚マリアと結婚した時にはね、まあ伝承によればね、前妻と死別してですね再婚だったなんていう話もねあって、まあ、連れ子がいたみたいな風にね東方の教会ではまあそのように伝えられておりますからね、まあ、カトリック、まあ、プロテスタント、まあプロテスタントはあれですけどもねあんまり関心ないですかマリアに。西方教会の、歴史的な伝統伝承においても、ヨセフが高齢であったということは共通してるね。これ僕不思議なことですね。東西両方で共通した伝承になっておりますね。だからまあその多分そのね老衰かなんかでね、普通に自然死したんではなかろうかということですね。だからそのヨセフというのはおそらく十字架もうあの場面においてはねもう愛する人マリアしかいませんでしたからね。あれ突然ねこれがあなたの息子であなたの母ですって言ったわけじゃない。それまで使徒ヨハネはヨセフ亡き後の主の母マリアをきちんとお世話してたんですよ。それをイエス様見てたんですよ。イエス様も神の国のね選挙で忙しかったからそれ見てたんちゃんと。それでそれまでの関係性を見てあなたは任せる証明を与えたけど見事にそのね任務を果たしたからお互いね合意のもとで私が立ち会い人となってねこれはあなたの母であるこれはあなたの息子ですと言うに至ったわけですね。そしてそこからがさらなるスタートで主の母マリアが亡くなるまでねヨセフはずっとこう面倒見たわけであります。ヨセフとマリアにローシメオンが祝福した後ですよ。しかし直接のキリストの受肉王になった福音において、まあダビデもねダビデじゃないヨセフもダビデ契約の中でねその福音の中に入っているんですけど、ダビデ契約っていうのはキリストの新しい契約の仲介者としての、存在に吸収された古い契約に属しますからね。やはりキリストの受肉というのは、やはり、特別なものであります。ヨセフが最初に、亡くなったのはおそらくですけれども、ダビデ契約が生き続けていたら新しい契約というのが成立しないからです。だから十字架の前に亡くなる必要がある。まあ、人間的な心情としてはね、まあ、あれですけどね、いろいろ思うところは皆さんあると思いますけどもね、ヨセフはヨセフの役割があり、主の母マリアにはマリアのね、役割、すなわちどちらも役割って言っちゃいましたけど、祝福があったってことですよ。ヨセフよりもマリアが優れていたとか、そういうことじゃない。でもその祝福の中でヨセフが十字架の前で、主の御霊はね、亡くなることを知っておりましたので、母マリアに言ったわけですよ。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。どうですかね、私たちはキリストを信じて寝られた、まあその忍耐を経てですね、寝られた品性を受け、そして望みを持つようにされたわけです。不信心な者たち、世の人々の反対に遭う印として定められていることを自覚し、主のゆえに迫害される。それ以外の理由では迫害されないようにしましょうとは言ってますけど、主のゆえに迫害されたなら喜びましょうって。 まあ新約聖書でよく書かれているところですね。使徒の働きでも捕まるたんびに教会は喜んでおります。主のゆえに逮捕されるほどまでになったからって。ペテロがね、逮捕された時もそうでした。パウロとシラスがですね、牢獄に閉じ込められた時もね、泣いて祈ってましたか。もちろん、ね、賛美してたんだね。そしたら地震が起きてね、囚人がみんな、自由の身になっちゃった。で、監視が救われたって話ですね。みんな喜びと感謝と賛美を持って、苦しけ、その人々の反対に会えば会うほど神を褒めたたえていった。で、私たちキリストを信じる者はみんなそうなんです。人々の反対に会う印として定められているんです。で、その人々っていうのがもしかすると、詩編でも予言されているように、同じ神殿で礼拝をしに行った仲間のお前が私を裏切った。他の人だったら耐えることができたと思うけれども、仲睦まじく同じ神殿へ、一緒に歩いていったあの日々を思い出しながら、そのお前が私を裏切ったんだ。お前って誰ですか？キリストからすれば私たち一人一人のことですよ。だから私たちはキリストを裏切ったお前なので、その一人一人なので、神様許してください。十字架であなたを裏切った私たちを、十字架を遠くから傍観していた私たちを許してください。男の弟子たちがだけに逃げてね、女性の弟子たちに対してはイエスも優しかったと。なんかフェミニスト神学者の人たちとかそういう変な呼び方しますけどね。傍観して十字架の前で無力だった女性たちと、敵が来ていたにもかかわらずね、一時は剣を持ってイエス様を守ろうとした。人間的に見たらそれでも裏切ったわけだけれども、人間で見たら50歩100歩です。そんな50歩100歩、別に男が偉いとか女がね愛されていたとかって言うつもりないですよ。私はもうキリストにあって、公平さ、平等じゃないですよ、公平である。女性たちも無力で遠くから見ていくことしかできなかったし、キリストを憐れんでいたにもかかわらず、キリストご自身から十字架の道において、エルサレムの娘たち、私のために悲しむな、嘆くな、泣くな、お前たち自身の罪のために嘆け、泣け、悲しめ、ってことに切り返されてるんですよ。罪においてはみんな公平、裏切った弟子たちも女性たちもそうです。そしてその女性たちや男性たちの下に子供たちもいますけどね、子供たちもイエス様と一緒にね旅したじゃないですか。女性たちが、母親である女性たちがイエス様のお世話をしたからですよ。子供たちもふっついてきた。だからイエス様の宣教旅行で子供たちがわーって集まってきてね、イエス様から祝福されたでしょ。もう子供はいたんですよ。だから弟子団の中にね、そして弟子団を助ける役割だったその女性たちの子供たち、神様、イエス様はね直接手を置いて祝福されたわけです。天国はこのような者たちなんだと。一番何もしてない子供たちは、ただ遊んでるだけ。イエス様の庭で、神様の大庭で、楽しく喜んでいただけですよ。さあ、うるさいって弟子たちが言ってで、なぜイエス様がそこまで子供たちに優しく愛し抜かれ、そして私たちも、まあ、体は老人かもしれないけども、心がキリストにある幼子で、まあいい意味でですよ、キリストにある子供たちで、本当に無邪気にイエス様のことを、しようしようと言っている、心から愛している、本当にシンプルな心で神様を礼拝している、難しいことはあんまり考えない。私なんていつも難しいことを考えてるからね、祈りにね迷いが生じたりね、思考にね結論ができない焦燥感があったりね、もうめんどくさい人間ですよ本当に。神の国においてですね、もう全然もうね偉いどころがね、子供たちのつま先の下の下の下ぐらいに位置するんじゃないかと思いますよね。本当愚かなものだという自覚は出ておりますけどね。 人々の反対に合う印として定められている。子供たちもまたキリストの弟子たちにね叱られるぐらい。でもキリストはそれを反対の印として認めた。そして主の母マリアは、イエス様を、処女解体しましたのでね、キリストの受肉を担いましたので、聖霊によって、あるいはマリアのなんか生物学的機能によって担ったんじゃない。それは結果論です。聖霊によって身ごもったってはっきり書いてある、ね、マリアの何らかの生物学的な機能ではなくて、聖霊によって、ただ奇跡によって、神の力ある技によって福音を担う一端を、あの末席を占めたということであります。その末席こそが実は神の国において子供のようにね、あの天国を受け入れるものになっている。年を食うにつれてマリアもね、あのそういう純粋なね乙女マリアの信仰からどんどんどんどん、もう世界中全ての時代の人々が私をね、高らかにね褒め歌うでしょうみたいな、称賛するでしょうみたいなことを言っておきながらですね、まあそれは聖霊によって、それ事実で今もそうなってるからそれでいいんですけど、信仰っていうのはね青春期だけではないですよ。そこから年を重ねてね、いろいろね現実的な問題、反対をね何度もくぐり抜けてってね、その度に不信仰をね暴露されてね、イエス様に修正されていく。そして最後逃げちゃうんじゃなくて、それでもイエス様にね、あの別に何の奉仕者でもなかったですよマリアはね。女性たちもあの直接的な奉仕を担っているって言ったら男性の弟子たちばっかりだったでしょ。女性たちはその男性の弟子たちとかイエス様の面、あの食事とか身の回りのお世話をしていたわけですからね。でなんでイエス様が優しかったかというと、まずマリアにおいてキリスト の神の子でありながらね人の子としてね、受肉したからっていう、まあ、ご自身が子供である、天の父の神様の神の子供である唯一のね、そういうお立場から来ることもまず一つ、子供のことを一番よく分かってる、自分が子供だから。そしてもう一つ、キリストの受肉は私たちの全人類の罪の贖いのため、贖罪のために本当に必要でしたけれどもね、許しのために必要でしたけれども、その時に、多くのですね、ヘロデ王によって多くの2歳以下の子供たちが、周辺地域の子供たちが殺された。そのことをずっと覚えていてね、その子たちの天国での叫び声を、主は知っておられる。だからイエス様はただで私がマリアの胎を持って生まれてね、少数ながら祝福されただけの存在ではないってことを自覚してた。私が全人類の救いのため、全時代の人々の救いのためと言ってもマリアの胎に受肉したっていうことを通して何十人かの信じることすらできなかった子供たち、殺されてしまった、敵に殺されてしまった、それを一生涯イエス様は追っていたわけですね。もちろんその子供たちだって無垢ではない、罪が現在のから免れていたわけではない、しかしその者たちをも愛しておられるということですね。だから生涯にわたってイエス様は子供たちに優しい、親に対しても優しい、父なる神様に仕えてるから、困ってる人たちにも優しい、キリストが受肉してこの世に来られたのは私たちを救い、癒し、慰め、ね、絶望から助け出すためだったからでございます。でもそういうことをするとですね、叱られるんですよ、人々の反対に遭うんですよ。キリストのご人格に信仰が似れば似るようになるほど、忍耐が忍耐を、追い越してですね、強力になればなるほどですね、信仰の確信が生まれれば生まれるほど、望みが強くなればなるほど、キリスト教信仰か、キリスト直接の信仰かがね、本当に問われて、明確に差別化されるようになるわけです。賢い乙女と、 愚かな乙女たちの例え話あるでしょ、画家の話があるでしょ、シャラムの女とエルサレムの娘たちですよ。その区別がはっきり分かっていった時に、本当に私たちは未信者だけではない、異教者たちだけではなく、兄弟姉妹たちの中からも、教会からも、もしかすると反対されるかもしれない。印として定められてるんだから、これもね、いかんとしがたいわけですね。あなた自身の心さえも剣が差し伝うことになります。それはマリアの信仰、マリアがに剣が差し伝抜かれることによって、マリアが人々の反対に遭う印としてイエス・キリストを、受肉を担うことによって、多くの人の心の内の思いがあらわになるため、つまり全ての人々が罪人だと断罪されるためであるっていう。だから断罪されるって、罪が暴露されるから、だからキリストを信じて許されて救われる必要があるっていう時代に突入したっていうことですね。そのためにはまず他の誰でもない、マリアの心が、マリアの信仰が続きで差し貫かなきゃいけない。で、この剣が差し貫く使われることになる、差し貫くことになるっていう、この剣三条説、これはですね、以前日曜会話かなんかポストか、言ったことがありますけれどもね、ギリシャ語のロムフェアという言葉が使われておりまして、広く長い体験という意味だと確認しております。ではこの剣はね、いわゆるその広く長い体験って言えばね、大体イメージつかめると思うんですけど、貫くというのはどういうギリシャ語が使われているかというと、ディエルフォメっていうね、言葉です。これは、もちろん貫くっていう言葉なんですけどもね、貫通するっていう言葉の方が分かりやすいかもしれないですね。通過するとか通り抜けるっていう意味ですね。そういう、基本的な貫くっていう意味の他に、実は巡回するとか遍歴するという意味があるんですね。つまり後で言いますけど、剣とはね、神の言葉を意味します。その神の言葉がマリアの心の中、マリアの信仰に預かった私たちキリスト者の一人一人の心の中を巡回し、遍歴し、心の思いを暴露するってことですよ。そしてキリストを信じなければ生きていけないってことを啓示するってことですよ。だからローマ書の1章2章で、使徒パウロはね、もう天から神の怒りが啓示されて、うんぬんかんぬんって、人々の罪はね、弁明することができないものであって、うんぬんかんぬんって言うことができたんですよ。神の言葉がキリストの受肉がマリアの体によってなされた時に、イエス・キリストが多くの人たちの、全ての人たちの思い、心をね、御言葉で巡回し、御言葉で遍歴したからであります。もちろん個人の心だけじゃなくて、教会もそうであります。諸教会の間を歩く方って黙示録でね、紹介されてますよね。全ての時代、全ての世界で諸教会の間を歩く方。で、心という言葉は、プシキーでというギリシャ語でね、いろいろ心という訳される言葉がありますが、ここではプシキーですね。古典再建ギリシャ語ではですね、一般的に神学校で教えられているギリシャ語ではプシュケーっていうふうにね、よく言われますけどね、こっちの方が語呂としてね、聞いたことがある人がいるんじゃないか。このプシキーっていうのは、心とか、自我とか主体性とか知性、感情、意志を、司る人格の中心ですね。地上位を司る人格の中心を意味します。すなわち簡単に言うと、心理学の対象としての心を言います。地上位の中心としての人格、主体性、自我とかね、こういうこと。それをマリアのそういう自我を、神の言葉たるその重厚剣みたいな日にね、重くて広くて長い体験がね、雪めぎゅってね、ズタズタにするってことですよ。 で剣とは先ほども申しましたように神の言葉を意味しているから、だから要約すると神の言葉がマリアの心、そしてマリアの心に預かっているキリスト者である私たちの心を、自我を、主体性を、地上位を、貫通するという予言をローシメオンは、マリアに対して特別に語ったのでありますね。貫通するというのはディエールフォーメですね。で、マリアにおいてはキリストの死が心を貫通して、予言は成就したのでありますけれどもね、あの十字架においてね、自分の息子だと思っていたイエス様が亡くなられた、まあ、これが本当にマリアの心を貫通した出来事でありました。で、ですけれども神様はローシメオンを通して事前にですね、先ほども申し上げたようにルカの福音書2章34節で両親を祝福してるんですね。なぜキリストの死がマリアの心を貫通するという予言が成就しつつ、それを祝福の中にカウントしているのか、そしてその祝福の行方はどうだったのかという疑問がね、を持つ方々がいるかもしれませんけれども、ヨハネの福音書の19章の25節ですね、から27節、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。まあこのように書かれております。神の言葉はマリアの心の貫通を通して、キリストを信じる私たちの心をも差し貫き、私たちの心を通過して、私たちの心を雪巡ったんだ。だからヘブル書の4章12節、以前公開した箇所でありますが、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、ディエルフォーメ、マリアの心が差し貫かれるでしょうっていうふうにね、シメオンの予言の言葉と同じディエルフォーメ、差し貫く、同じ言葉です。心の思いや計りごとを見分けることができます。教理として書いたのがヘブル書4章12節。物語としてマリアの心の貫通を、私たちの心の貫通に、神の言葉はそういう力があるんだよと言ったのがルカの福音書ですね。しかし神の言葉とは、もう少し、詳しく言うと一体何を意味しているんだろうか、これを重ね重ねこうね問いかけていく。神の言葉って言ってもね、まあよくわからない人たちもいるかもしれない。すなわち神の言葉っていうね、文字をですね、キリストの十字架の言葉っていうふうにね言い換えればいいんですよ。キリストの十字架の言葉がマリアにおいて、私たちの、マリアが経験したように私たちの心も聖霊によって通過したんだよ。貫通して差し貫かれたわけですよ。信仰生活っていうのはその連続ですよ。信じた時も差し貫かれて、悔い改めて神を信じます。忍耐する霊的生活においても、私たちの心がいかに忍耐か不公平だとかね、あらぬ誤解だっていうふうに言い立てがあるんだけど、そういった自我を破壊するために神の言葉が十字架のにおけるキリストの死という形で私たちを差し貫いて、もう神様に対して文句言わせないようにするんですよ。信仰も十字架、忍耐も十字架、寝られた神聖も、ね、そこを通って初めて復活のキリストのお心というのをね、我が心として迎えることができるんですから。そしてキリストは昇天して神の右の座についた。望みがある。私たちも神の国に入る望みがある。この苦しい人生の中で第一コリントの1章18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる、私たちには神の使いです。これキリストの死って言い換えてもいいし、神の言葉って言い換えてもいいし、ね、十字架の言葉ですよ。これはある異端の人々との論争でね、 私がね、あのキリストのことをですね、神の言葉のことを十字架の言葉ってね、まあ、あの言い換えて、あの反論した時にですね、あの彼らはその十字架の言葉っていう表現方法を知らなかったんですね、うん、だからあのそんなの聖書に書いてないじゃないですかって言われたから、いや書いてますよって言って、どこですかって、引用できないんだったら嘘ですよねとかって言ってきたから、まあ第一コリントの一章十八節ですって、秒で開いて、向こうはなんかね数分かかってましたけどね、開くのに。でグーの音も言わずにね撃退したこと箇所です。だからすごく私にとっては思い入れの深いキリストの死を、十字架の力を、神の言葉の力をね、異端者たちを蹴散らすほどの力を持った言葉だと。この言葉をみんなで、あの聖書の訳は違ってましたけど、読んだ時に異端者たちは逃げてきましたからね、反論できなかったんですよ。神の言葉、神の言葉って言ってくるけども、どうやらキリストの十字架認めてないようだったから、いや神の言葉って十字架の言葉ですよって、キリストの死の言葉ですよ十字架ってのは。ならば十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私には神の力でしょって、十字架は神の力でしょって、ね、私たちを罪から救う十字架だけで十分なんだ信仰は、まあこういうね文脈ですよ、討論のね中身ですよ。読んだ瞬間に、みんなで見つけて一緒に読んだ瞬間に、私は信仰の確信が与える、異端者たちは苦々しい思いでチェとかって言いながらね、あのドタバタとこね何人か書いていったって話ですね。だから聖書には神の言葉の通過、神の言葉の差し貫きが刻まれていると同時にですね、それだけではなくて神の言葉と聖霊が一致して唯一永遠の目的が、明かしされているわけであります。十字架の言葉はキリストの死は、神の言葉は滅びの者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力であるという目的です。ヨハネの福音書20章の30節から31節、そのことをもう少し具体的に言いましょう。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、聖書の記述された目的はイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるということですね。聖書を読むのは読書行為から始まるかもしれません。しかしキリストと出会うため、そしてキリストと出会って命を得るため、つまり私たちはそれまでキリストと出会うまでどんなに聖書を読んでいれば読んでいても、まあ、いや読めば読むほど生きていても死の感覚が襲っていくっていうことになってしまうわけですね。これが立法と福音の違いです。キリストとね、あの御霊と霊と文字の違いですね。さて本文には、ですから私たちは、そしてまあちょっとね、形容詞修飾はねちょっとこう飛ばして、大胆に恵みの御座に近づくことはありませんかと書かれています。ですから私たちはちょめちょめ大胆に恵みの御座に近づくことがあります。最初と最後だけね、ちょっとあの一つずつ解説していくとね、わけわかんないから、まあ大枠で、ですから私たちは大胆に恵みの御座に近づくことはありませんか。ヘブル書の著者は、神と私たちの唯一の仲介者である主なるイエス・キリストの御名によって、神のもとに来る者は例外なく無条件で神に接近することができると結論付けています。まあキリスト唯一の仲介者として呼ぶならば、イエス様を信じているならば、神に近づくことができる、神のもとへ行けるってことですね。だからその信仰を持ってるけども神のもとへ行けないっていうのが嘘ですよ、嘘。神の御顔の前に出るのを、恐れることなく、自分自身の良心が責めてもです、私たちはいろんな罪を持ってるかもしれないけども、犯してるかもしれないけども、絶対的な信頼によって自分の良心が責めてもなお神の御心は大きいのであってっていう御言葉を信じて神に祈るんです。そのような神に祈るという行為は 霊的な教えの重たる結実であります。神様素晴らしい、神様は偉大である、だから恐ろしい、祈れない、まあそうじゃなくて、キリストという、ね、十字架の言葉の力が分かれば、救われる者にとってはね、命から、まあ神の力であると、滅びる者たちにとっては愚かであるけど、それが分かってれば、神様が分かれ、神様が偉大であるということが分かれば分かるほどですね、大胆に祈っていきたいなというふうになるんですね。主にあって私たちは互いに神に対して、キリストの御名によって心からね、互いにですよ、祈ることができるように、啓示者たち奉仕者たちは導くのであります。そして兄弟姉妹は互いにそのように導き合うことができる普遍的再生を持っております。まあこういうのをね、いくつかの点からね、見て確認していきたいんですけど、2点キリストの証言があります。ルカの福音書の18章の1節、いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。だから私たちはキリストを信じていなければ、キリストに寄りすがってなければね、祈ることできないんですよ。失望したまんまなんですよ。でそのまんまイエス様のもとに来いって言ってるんですよ。イエス様は失望してはいけないっていうのはね、ギリシャ語のエグカコーという動詞の否定形が使われています。エグカコー、これはね、失望するという意味の他に、まあもう少しちょっと言うと、落胆する、勇気を失う、いいですか、もう本当に自分自身の心に重ね合わせて言うんですけども、疲れて嫌になるっていう意味があるんですよ。いつでも祈るべきで疲れて嫌にならないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。私たちが祈らない主たる言い訳なんですか、疲れてるか祈れない、私も昨日言いました、疲れてるかロザで祈れないって心の中で言いました。口にもちょっと漏れてるかもしれません。でもイエス様はそのような私たちに、今ですよ、昨日そんなことを言った私たち、今朝祈りのことなんてすっぽかしてですね、御言葉のことなんてすっぽかしてですね、イエス様のこと何にも考えない、神様のこと何にも考えない、いつでも祈らない、私たちに対していつでも祈るべきでね、勇気を失ったり落胆しないために、疲れて嫌にならないために教えてくださる方なんですよ。それなりに私たちは祈りにおいて落胆したり勇気を失ったり疲れて嫌になったりしてはいないだろうか、ね、だから祈ることって、いつでも祈ることっていうのは、要するに神に近づくことだっていうことの根拠になるんですよ。キリストを知ってるから祈れるからね。で、2番目、神に近づくための使徒パウロの証言、第2コリントの4章16節、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについて、第2コリントの4章1節、飛んで4章16節、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの任務についているので落胆することがありません。ですから私たちは落胆しません。これ落胆することがありません、落胆しません、どちらもエグ格好です。勇気を失いません、疲れて嫌になりません、失望しません、同じ格好、エグ格好が使われています、ね、否定形ね。たとえ私たちの素直な人は衰えても、内なる人は日々与えされています。ですから私たちは勇気を失ったり疲れて嫌になることはありませんということです。なぜか、ね、憐れみを受けてこの務めについているからですよ。どの務めかは、皆さん方が一人一人神様からの証明と賜物を吟味して、検証してね、今までの人生を振り返ったりして、それはもう覚悟を決めて主に従っていく、それぞれのね、発見というものがありますから、その発見の結果としての務め、この務めは神の憐れみを受けて、キリストの憐れみを受けて任じられてる、だから落胆しないって言ってるんですよ。だから疲れてもね、嫌になっても、 勇気を失うことはない。ここでは祈りのことについて触れましたけども、神に近づくことを嫌になりません。福音を宣教することを嫌になりません。ロザリオの祈りをすることを、おろそかにはしません。する必要がないからです。おろそかにする必要がないからである。で、この第二コリントの4章の1節は、神の憐れみの家に落胆せず、失望せず、疲れて嫌にならずに福音を宣教するという意味であります。これはもう文脈上その通りなんですよ。16節の落胆しません。エグ加工の否定形は、試練と苦しみがあっても信仰を放り出さない、神を諦めないという意味であります。同じエグ加工でも文脈によってここまで意味が違ってきます。でも言ってることはわかるよね。ところがですね、私たちの実態はどうか。キリストに対する信仰を何らかの不平不満があるとすぐに捨て去ってしまおうとする。疲れた、嫌だ、そんな勇気がない、そういうことではないのか。でもそういうことであってはいけない。第一テモテ1章の18から20節、私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と健全な良心を保ち、立派に戦い抜くためです。ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の発生に遭いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため、彼らをサタンに引き渡しましたということね。だから私たちには、私たちの救いのために憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けることが絶対不可欠なんですね。で、だから、憐れみを憐れんでくださいとか、恵んでくださいとか、ね、助けてくださいって祈ったり、他の人たちに頼ったりすること、ね、それ全てキリストの御心次第でありますけどね。キリストに集中しながらそういうふうなことを祈ったり、懇願することは悪いこと以上に絶対不可欠なことなんですよ。だから神の憐れみをしっかりと確信 したいですよね。しっかりと確信しなければいけないし、一人として自分自身の悲惨さを感じる感情に打ちひしがれたり、不信仰によって道を閉ざしてしまうようなことはあってはならないんです。憐れみを受けるっていうことは、キリストの取り出しの祈りにより頼んで、もっと言うと神の国の全ての生徒たち、地上における、まあこれはランダムではありますけどもね、まあ天国と違って地上の方が人間関係狭いですからね、もうほとんどない人たちだっています。そういう人たちのね、祈り、取り出しの祈りにより頼んで、神に祈ることで得られるという、確信。これこそ憐れみを受けるってことです。つまり憐れみを受けるってことは、ね、簡単に言うと祈り祈られるってことですよ。憐れみを与える、憐れみを受ける、まあ憐れみを受けるだけでいいでしょう。憐れみを受けたら祈りたくなっていく、憐れみを受けたらさらに憐れみを受けるために祈られたくなっていく。だから何かアクションを起こす前に、ね、何か地上位でね、心理学的決定決断確信を持つ前に、青写真を作る前に、まず祈り祈られる。結果として憐れみを受けているのかどうかを識別していく。ローマ書の10章の9節から13節。なぜならば、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんです。聖書はこう言ってます。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人の区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の名を呼び求める者は皆救われるのですと。まあ、なればこそ地上の兄弟姉妹たちと天上の、兄弟姉妹たちに、キリストの取りなしの祈りにさらに頼ることができるように取りなしてください。そういうお願いをして、兄弟 兄弟姉妹の取りなしの祈りを、死んでいても生きていても死体を求めるようになるのは当然のことですよ。また、恵みをいただいてのこの恵みっていうのはね、まあ、いわゆるあのカリスっていう言葉もありますけどね、あのギリシャ語ではファリスと現代式では発音します。まあ、古典式ではファリスっていうふうに言います。カリスっていうふうに言いますけどね、ファリスですね。キリストの救いが無償であることですね。まあ、このカリスっていうところ、恵みっていうところがカリスマ、賜物っていう、ね、言葉が生まれたんですよ。この恵みというのはカリスで、ファリスでね、キリストの救いが無償であること、資格や宗教的な限界を超えて、あろうがそういう資格や宗教的なね肩書きがあろうがなかろうが、その限界を超えて全ての人々にキリストの救いが無償で及ぶこと、キリストの行為、キリストの優しさを意味します。神の御座は、王座でありますから、基本的には支配ということを意味します。そこから神の支配から逃亡するのであるならば、旧約聖書に書いてあるようにヨナの逃亡が有名ではございますけどもね、自分自身を結局のところは絶望させることになりますし、他の人たちをも巻き込んで絶望に追いやれます。でもヨナの偉かったことは、自分を海に、ね、嵐の海に放り投げてしまいなさいと言って、自分自身が犠牲になればね、みんなが助かるっていうふうに、まあちょっとふてくされながらではありますけどね、そんなの異邦人のね、船長たち一家船員たちも嫌だったわけですよね。必死になってヨナを海に投げ入れないようにみんなで漕いでいた。でも、もうね、神様に許しを得ながら異教徒たちが本当に聖書の神様を信じてですね、この男のね、血の家にね、私たちを罪に定めないくださいって ね言いながらポンとこうね海に放り投げた。そしたら嵐がね凪になった。船員たちね、まあ信仰者になったでしょう、きっとね。一人の人の命と引き換えにですよ。でそれで終わりかって、そうじゃない。ヨナはの印として、それはキリストの本来的な役割だった。ヨナは型であった。だからヨナは救われたわけです、太陽の中でね。まあ、クジラだっていう、ね、説もありますけどもね、それは分からないけど、神の御座って言った時には支配っていう啓示があるわけですよね、旧約聖書においては。でその支配、神の支配から逃れてしまうと、逃亡するならば自分自身の絶望だけでなく他の人たちも絶望させてしまう。しかしヘブル書には何て書いてありますか。恵みをいただいて恵みの御座に近づこうと書かれています。この恵みをいただいて恵みの御座に、この恵みはどちらもファリスの単数形が使われております。たくさんの恵みがあるんじゃない、恵みは一つである、神の恵み一つである。神の御座というのは神の支配の中心でありながら、新約聖書においては、ね、ことが変わってきます。キリストを信頼することで神の御座は支配の中心から、その支配が恵みで覆われることになって、神の御座は、神の支配を覆うような形で、神の優しさ、キリストの優しさで包み込まれます。でこのキリストの優しさに私たちは引き寄せられるわけですよね。信仰者もね、死を知らない方々も何か引き寄せられる。でだからといって、そのね、キリストにあって自由だから踊りまくってね、騒ぎまくってればそれでいいのか、人生楽しめばそれでいいのか、まあ、そういうことじゃなくて、キリストの優しさに包まれた、その包まれた中身っていうのは神の支配ですから、2つで1つ恵みの支配が実現するんですよ。あれもこれも恵みで、神の恵みで、神の恵みに適さない生活は、それはもちろん自業自得のね、悪を刈り取るだけですよ。ただ優しいだけじゃない、ただ厳しいだけじゃない、恵みの支配なんだ。 恵まれてるから容易にキリストの優しさを味わいながら復讐することができるなんて、すごい喜ばしい復讐の仕方じゃない、復讐の定義そのものが変化していますよね。礼拝に行きましょうじゃなくて、礼拝に行かなければいけないじゃなくて、誰から言われなくても礼拝行きたいよね、神の言葉聞きたいよね、祈りたいよね、疲れてても、まあその時の聖霊の導きによるね、優先度にもよりますけど、体をまず休ませなさいって、ね、聖書を開くよりもね、そういう時もあります。そこを識別する、最後まで識別していく。でエペソ書の、3章12節、私たちはこのキリストにあってキリストに対する信仰に確信を持って大胆に神に近づくことができます。まあこうなるわけですね。だから憐れみを受けてっていうことから解き明かしていきましたけれども、それ神の支配の御座っていうものになり、その神の支配の御座はキリストの優しさで包まれて恵みの御座と呼ばれるようになった。普通だったら神の御座なんで、旧約聖書だと、ね、だけども恵みの御座、恵みの支配、キリストの優しさ、神の支配、憐れみに満ちた神の支配、恵みに満ちた神の支配、キリストの愛と優しさによって大胆に神に近づくことができるんです。最後に本文には折にかなった助けを受けると書かれていますね。すなわち私たちの救いに必要な全てのことを得ようとするならばと読むことができます。さてこの折にかなったという、この時ですね、まあ、今回時と証明という説教だですけど、この時は、証明に関連しておってですね、使徒パウロが福音の宣教に適応しております。第2コリントの6章の2節、神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。折にかなった助けですね、これね、救いのことなんですよこれ。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。使徒パウロは神が私たちに語りかける今日、そして今について言っているのでありますね。今っていつ？今ですよ。この説教の今ですよ。神の言葉が取り継がれているこの今ですよ。仮に今日神が私たちに語りかけるのを聞きながら、明日に延期して、まあ後回しでいいやと、後回しにするのであるならば、まあ私たちは仕事とかね、宿題とかでそういうことをしがちですけどね、今私たちができることも後回しにするならばできなくなってしまう可能性が出てきます。聖霊に導かれて今すれって言われたならばね、聖霊に導かれてその時が満ちて、今が時だってこうやっぱりすぐ分かりますんでね、そしたらもうそれすぐ瞬間的に従っていく、キリストを信頼して恵みの神に、まあ、祈り続けたいものであります。最後にマタイの福音書25章の1節から13節を読んで閉じたいと思います。そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火を持っていたが油を持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅くなったので娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと、叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなのであなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた、いいえ、分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。余裕ができていた私娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は答えた、誠にあなた方に言います、私はあなた方を知りません。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから。ではお祈りします。哀れに満ちた、恵み深い愛の神様、キリストにおいてあなたは私たちにその力をお示しになり、 罪から離れあなたに、使える、和解の使者として派遣してくださったことを感謝します。どうぞ、互いに祈り合うこと、許し合うこと、愛することに隔ての壁を、作るのではなく、その祈りや愛や、また許しによって、互いの、人格を立て上げていくことができることにおいて、キリスト者の信仰の成熟を、ますます、深めていくことができるように、ますます神のご性質に似た者同士になっていくことができるように、助けてください。それらを妨げる一切の、邪魔なものを、私たちから除去してくださるようよろしくお願いいたします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。